はいはい、カイトです。探索日記でございます。ちょっと久しぶりです。ちょっとゆるくいきましょうね。新しい地に来ました。千葉県のいすみ市というところからお送りしております。自然の音が聞こえますか？結構ね、気持ちよいところにもおりますよ。自転車を漕いで田舎道を走っているっていうなところで、道がわからん、道間違えちゃった。はい、あ、車が来ましたね。気をつけて。はい、ということで、はい、まさしく探索日記って感じで、探索しながらお送りしてます。なんか探索しながら気づいたこと、まあそれは世界のことだったり、僕の、心の内側の話だったりするかも。そんな話をしているラジオとなっております。千葉県いすみ市には6日前かなに到着しまして、新しい生活をしております。うん。なぜ千葉県いすみ市に来たかというと、ブラウンズフィールドっていうノーコミュニティみたいな場所があって、の自給自足みたいな、まあキーワードに近いと思うんですけど、新たにそういった環境に飛び込んでみることにしまして、そこで今生活をしています。だいたい10人前後ぐらいの人たちが日々共に生活をし、農業したり、カフェを運営したり、宿を運営したりして、まあ、みんなで暮らしているって感じの場所です。わーわー。今ね、田んぼの真ん中を走ってて、すごいな。田んぼの中、真ん中にあるトラックが通れるぐらいの道を走ってて、綺麗です。写真撮ってます。ちょっと今日は5日ぶり、6日ぶりとかなので、長めにお話ししますが、ゆるりと、なのでゆるりと、なんか、車の中とかお料理の途中とかで、ゆるりと聞いてもらえたらと思っています。ブラウンズフィールドっていう場所、多分ネットとかインスタグラムで調べると出てくると思うんですけど、そこにおります。そう、共同生活をしながら暮らしを営むみたいな環境ですね。正直僕は事前情報はあまりなくて、人によってはね、結構知っているよとか有名な場所だねって感じなんですけど、僕は今までそういった環境には触れてこなかったし、農業とか、まあ、自給自足とかそういったことってちょっと遠かったんですよ。だからね、なぜここにいるんですかみたいな感じもちょっとありつつも、そんな慣れない日々の中に身を置いてみた自分はどうなっていくのかみたいなものも、この先話していくのは面白いんじゃないかっていう、まあ僕自身にとっても記録残しとして面白いですね。何から話そうかな。すごく田舎にあるんですよ。で、敷地の中に母屋っていう、みんなで共同生活する建物と、カフェがあって、まぁ、ちょっと歩くと、宿となっている建物があって、それが2棟あるのかな？はい。まぁ、大体僕がいるのは母屋っていうところと、外にある畑。そこを行き来して生活しています。うん。今ね、5日目、6日目って言いましたけど、なんか生活スタイルは割とこう仕事みたいな感じで、暮らしている人たち全員で仕事をしているみたいな。これあれですよね、人によってはめっちゃやだわみたいな、仕事仲間とこう夜も一緒なのかいみたいな感じですよね。でもね、なんて言うんですかね、もう少しこう仕事仲間っていうよりかは友達とか、こう先輩ちゃうな。なんか本当に人と人が一緒に暮らしているみたいな まあ、ただそんな感じですよ。ただそこの人たちが持っている知識、知見とかっていうのが、こうただこう仕事のスキルとかさ、キャリアとか、そういう人生的なもの、人生じゃないな、こう社会の中で生きる、ね、方法だけじゃなくてさ、もう少し生活に根付いた知識をたくさん持っている人が多くて、例えば、初日の夜に、僕、みんなってどうやって夜歯磨きしてんだろうなって思ったんですよ。なんでかっていうと、田んぼをね、自分たちで作ってるんで、田んぼに流れる水が、母屋の中の水道として使ってるんですよね。なんで油も流さないし、シャンプーとかも流さないんですよ。それが田んぼに入るからね。ってことは、おやと思って、歯磨き粉って流したらまずいんじゃないかって、夜気づいて、聞かなくてもいいのかなって思ったんだけど、一応歯磨き粉のこと聞いとこうって思って聞いてみたんですよ。そしたら、お、いいとこ気づいたね、みたいな。歯磨き粉は誰も使ってないよって。え？そうなの？じゃあどうやって歯磨きしてんのって聞いたら、塩だよって。塩を口に入れて歯磨くと結構ツルツルになるよとかって。まあ、着色汚れは取れないけど、ミネラルが取れるから歯茎もこう締まるし、汚れもね、それで取れんだよ。研磨してねって言うかって言って、教えてくれて、結構目から鱗で、塩でできんだみたいな。まあ、それから僕は塩で歯磨きをしています。なんかそんな感じで、こう、毎日のように、自然に、こう、調和した暮らしを実践している人たちって、あ、こういう考え方するんだなとか、あ、こういうこと工夫してんだなとか、そんなことをね、日々学びますね。で、僕がやってんのは、農業と、あとは、まあ住人たちが食べるまかないっていうね、朝と夜、昼と夜のご飯を作るね、担当の人たちもいるんですけど、僕もそこに混ざって一緒にご飯を作ったりしています。面白いよ。僕はね、今まで農業も、料理もあんまり関わったことがなくて、単純に今まではあんまり興味なかったし、知識がないんですよ。料理もできないし。っていうところに、こう新たに混ざって見ているって感じで、日々こう恐怖っていうかね、ちょっと怖いじゃん、新しいことに飛び込むのって。で、まかない作りってどんな感じかっていうと、まあ母屋スタッフみたいな人たちもいるんですよ。母屋のことを、管理する、暮らし、まあ洗濯もそうだし、掃除もそうだし、そういうのを、まあ日々ね、管理するスタッフが2人3人っていて、で、まあ僕もちょこっとそういう意味で関わっているんだけど、まかない作りの時にね、一緒にやりましょうなんて感じで誘ってもらって、3人、4人1組ぐらいで料理するんですけど、じゃあこの日は、カイトくん、サラダ担当でとか、スープ担当でとか。それでさ、全員が食べるご飯を僕が作るって結構責任重大で怖いんですよ。だって料理したことないし。でも僕にとってすごく勉強になってんのは、あんまり失敗したねとか、あ、これこうしないとダメだよとか、そういうことをね、こう評価されるとか、咎められるとか、直されるとかっていう環境じゃあんまなくて、まああくまでまかないだから、好きなようにやってよくて、失敗したら勉強になるねぐらいな感じだから、任されたらもう任されたっきりなんですよ。で、味を見て、あ、これこうしてとか、これじゃダメとかって言われることないから、もうそのままみんなの前に出て、みんな食べてもらって、誰が作ったとかなくて、普通にみんなが食べてる様子を見て、あ、食べてくれてるって単純に嬉しくなったり、自分で食べてみて、あ、もっとこうしてみたらよかったかな。まあ気になったことは後で 聞いたりとか、作りながら聞いたりとかしています。なんかね、本当に僕の話ですけど、料理に対する苦手意識っていうのがすごく強かったんです、もともと。野菜も腐らせてたしね。で、海外を1年ぐらい旅をしていく中で、大きく変わったのは食への関心度かな。で、結構食に対してすごくこう大事だなって思うようになったし、料理作れたらめっちゃ人生豊かにならない?みたいなシンプルなことに気づいて、でもそれってすごく怖いんですよ。新しいことにチャレンジすることだから。で、レストランで働いてみたりとかしたんですけど、結構きっちりしてて、こう美しさとか、そうだな、こういう調味料をこのぐらい入れてとかって決まっているなとか、もっとアーティスティック、職人的な環境で、僕は一旦そこまでのクオリティじゃない部分で、もう少し生活に即したこうね、スキルとして磨きたいとか身につけたいって思ったんだよね。旅してる時には、俺は何にも知らんなと思って、日本の料理とか自分が食べていくっていうこと、食べていくから生きていけてるのに、いや日本食のことも料理の仕方も知らないと思って、そして旅から帰ってきてから料理のこと勉強し始めているんですけど、そういった意味では今の環境はとってもこうチャレンジしやすくて、とっても小さなことなんだけど、ドレッシング作れたぞとか、おう、チヂミ作れたぞとかいうね、達成感がねあります。嬉しいことです。それが僕にとっては今とってもこう勉強になっている環境かなって感じですね。まあまかない作りってそんな感じ。週に2日休みがあってね、休みって感じなんですけど、もうその時は掃除もしないし、朝も何時に起きてもいいし、仕事もしない。で、今日はその休みの日で、虫刺されがすごいですよ。やっぱ古い建物に、こう、あんまり科学的なものを使わない暮らしをしてるから、こう、ワンプッシュで蚊が消え、いなくなるみたいなやつとか、まかないし。なんで、結構、ダニとか蚊に刺されとかすごくて、それをどうにか今日しようかなって買い物に出かけたんだけど、まあ、結果的に何も買わなかった。なんで?なんか高かったっていうのもあるけど、なんていうか、なんかいらん、いいかってなっちゃった。なんだろう。もう少し、なんでみんな使ってないんだろうって、みんな使わないんですよ、住んでる人たちは。そういう虫刺されのこう防止のものとか。うん、なんかそれも意図があるのかなとか思って。まあ僕なりに少し庭に生えてるものとかで虫を余計の効能のあるものとかを何か身につけたりとか、工夫してみたりする、まあ、代わりに一旦は買ってどうにかするっていうのはやめてみたっていう感じです。うん、結構苦しいですけどね。それもまた勉強かと。なんかいろいろ価値観の変化があるんですよ。今6日目だから言葉にならないんだけどね。羅列していってみると、例えば料理さっき苦手だって言ったっすけど、パンを作ってみようっていう気持ちになってみてる。一つはなぜなら、普通にみんなパンを作るから、小麦粉をこねて自分たちで作った小麦粉とか、あとはライ麦、僕よくわかんないけど、それを混ぜてパン作って焼いてみたりとかっていうのがみんな好きでやってたりとか、あとは縫い物もすごい苦手なんだけど、身にまとっている、まあスタッフさんとか、主催している中島デコさんっていう人が着ている服が、お召し物がとっても綺麗で、それが刺し子だったりとか、 藍染めのものだったりとかして、ああやっぱりそういったこう生活の中で何気なくこう身にまとっているものも美しくて、僕もなんか刺し子やってみてえなみたいなことをね思ったりとかして、うん、チャレンジしたことないけど刺し子やってみようかなっていう気になったりとかしてます。あとはそうだな、やっぱり今まですごくね便利で生きてきているけど、物とか便利なものを買ってそれを生活に取り入れて便利に生きる、楽に生きるっていう、それをお金で交換してるっていう、まあ、生活から一歩離れて少し大変だけど自分で生活を作っていくっていう、まあ、環境にいるわけですよね。それは自分で生活を作れる、作るものを作る、食べ物を作る、まあ、料理をするっていうのは自分にとってこれから生きる力を身につけていく機会だなっていう気がしている。なんか言ったらそれって現代で失っている自信みたいなものを培う機会なのかなっていう気もしています。僕はね本当に今までこれはちゃんと言語化してるんですけど、あまりに社会の中でうまく立ち回ろうとか生きようとしてきたことでなんか培われなかったものがあるなって思ってて、それがこう人間力みたいなものだなと思ってるんですよ。なんでかっていうと、僕あの3年前に、あ、これなんで気づいたかっていうと、3年前にモンゴルに一人旅を初めてしに行った時、犬に噛まれたんですよ、田舎町に行って。犬に噛まれて狂犬病がやばいとかなんとかって言って注射とか受けて襲われたんですよね、犬にね。で、日本に帰ってきてみると当時住んでいた、まあ、田舎の村のいつも入っていた森に入れなくなっちゃったの、怖くて。その森の中にはクマがいるだろうし、鹿がいるだろうし、まあ、いろんな動物がいて自然に追われていると。自然って何かっていうと、あの時の犬たちも自然の一部じゃないですか。僕らもそうだけど、ただ言葉が通じなくて、僕たちがこうどうしようもない、手に負えない、どうしようもない、手に負えない、なんていうかこう制御できないようなものたちが自然の中には ほとんどじゃん。人間は人間としか言葉を交わして、それをさ関わり合いとかこううまく付き合っていくことってできないけど、自然の中に一歩 身を入れてみると、一生物として森の中に俺が存在していることに気づいて、で森の中にいる一生物としての僕はその生物として生きる術を持ってないことに気づいたんだよね。あれあれ、俺なんかめっちゃ弱いじゃんって思って、生き物として。そういうことがきっかけで、あ、社会の中でうまく生きてきたけど生物として生きていく術はあんまり学んでなかったなって、まあもし、あるいはこれは言い換えると現代の人たちが本来はそういう風に生きてて、僕は偶然犬に噛まれたことをきっかけに、まあ住んでいた場所が森の近くだったっていうこともあって、あ、生き物としての力を身につけたい、本来持っていたはずだ、そこに気づいて旅に出たわけですね。旅に出た理由ってまあいろいろあるんだけど、一つの理由、大きな理由としてはそれで、で安定した社会から抜け出してみたっていう感じなんだけど、そういう意味では今ブラウンズフィールドっていう自給的な暮らしをするコミュニティに入ってみたのは意味があるなって思ってて、とってもその僕の問いの 答え、まあ、力を身につけることができる環境の一つだなっていう気がしています。人間として、まあ生き物として。そう。ただ簡単に楽に生きていくんではなくて、自分でこの足で、手で、頭で生きていくために、どういう知恵をつけて、何を食べて、まあ、どういう気持ちで感謝して生きていくのか。それを問い直し、まあ、あとは、勉強していく日々ですね。うん。いろいろ学びたいことは出てきまして。もちろん、これからはお金のことも学ぶし、そういう意味では生きていく自信みたいなものを僕自身がこう培っていくっていうのが今のテーマなのかなって感じなんですけど、そういう中のもう少し生活の知恵みたいなのを身につけるフェーズみたいな、はい、そういう感じの環境でしょうか。千葉県いすみ市ウランズフィールドというところにおります。ちょっと道に迷っておりますね。まあ時間はあるので、いくら迷ってもよし。いや、すごい景色だよ、ここ。なんか、田んぼ、めっちゃ。で、広い田んぼの奥に家があって、木々があって、でも平野なんだよね、結構。僕の後ろには今、高い木が、うっそうとなってる森みたいなのがあって、森を背にしながら、こう、軽トラックが走れる道を走ってます。田んぼの横から聞こえる虫の音を聞きながら、すごいね。これはある意味原風景みたいな感じなんだろうか。はあ、ちょっと写真撮ろう。僕はそんな問いを持ちながら、まあ生活をしていくという感じでございます。そこにいる人たちもやっぱり面白くて、僕が考えたこともない、感じたこともないことをね、考えてる人もいるんですよね。自然から感じるものがあるとかさ、15歳の女の子が高校行かずに来てるとか、住んでるとかあるし、びっくりなんだよね、日々。そうなんだよ。そういう子がさ、草とか植物とか地中のこととか、何がどうしてこうなってるとかっていうのが僕よりもずっと知ってるし、すごく刺激を受けていますね。で、共同生活なんで、僕も一人部屋ではなくて一緒に部屋で暮らしている人がいて、その男の子も、まあ、今まで僕と同じでそういうことを考えずに生きてきたっていう感じの人で、なんだけどすごいその人もやっぱり自由で面白くて、好きなことをやりたいと思ったらやるし、それをちゃんと形にして、でずっと行動し続けてきたみたいな人で、すごい僕にとっても刺激になっているし、あ、そんな出会いもあるんだって感じの生活ですね。伝わるか？まあそんな感じかな。本当はその中でもっといろんなことがあって、ギュッと凝縮するとそういう人たちとの共同生活のみことをしてる、なんかすごく本質的な暮らしをしているような感じがするんだよな、生きるために。僕もここでずっと生き続けるわけじゃなくて、きっとここは交差点なんだけれども、通過点なんだけれども、この先どのように生きていくのかの、こう一つのキーポイントになるんじゃないかなって気がします。 日本なんか旅をして帰ってきてからの感覚の話をちょっとすると、これって結構こう旅をした人あるあるかもしれないし、旅をまだね海外に長く出たことない人っていう、まあ興味もあるないとかあるけど、ない人たちからすると多分まだ体感したことがない感覚かもしれないけど、僕は10ヶ月海外旅してきてから日本に戻って元の生活に戻ってみたときに、1ヶ月若干うつ状態になったんだよね。なんかね、俺は今まで全てを自由に考えて、心を自分の心と向き合って行きたい方向を選べるだけの生活から社会の中にこう戻ってきた感じ、人間関係とかもう少しこう現実的なキャリア、年齢、結婚、家族とかもろもろの、こんにちは、中に戻った時に、あれ自分の心がよくわかんなくなってきちゃったぞとか、それこそさっき僕が大事にしてた人間力みたいなものを大事にしていきたいって思っていても、それよりも優先しなきゃいけない現実的な問題が迫ってきている感覚っていうのがあって、ね、社会の中には結局優先しなくちゃいけないことってたくさんあるじゃないですか、問題が。そういうのがこうどんどんどんどん目に入ってきちゃって、1年経って僕も年齢が28歳になってきたから、29歳目前になって、そういったことがどんどん明るみになって、だからお金稼がなきゃ、結婚じゃあ家はとか家族とか、そういうのがどんどん目に入ってきて苦しくなっちゃったんだよね。で、3ヶ月働かなくちゃいけなかったから、お金なかったし、そうやって稼いで、まあ仕事行って家戻ってご飯食べて、そういう生活当たり前なんだけど、してみたらなんかやっぱり忘れていっちゃうものとか、こうやっぱりこう社会の当たり前みたいなものが体になんか染みついていっちゃったような感覚があって、旅をしてた時に大事にしてたこと、旅に出る前に大事にしていたことっていうのが、気づいたらちょっと薄れたり忘れていってきたものもあったなって今思うとあって、僕はラッキーで旅をしてる時に今の環境に身を置こうっていうのを決めて帰ってきたから、3ヶ月だけ日本で働いて今千葉県にこう身を置いて、またある意味大事なことを思い出すような日々を過ごしているんだよね。これは多分日本に帰ってきたこう長時間の旅をしてきた人たちは、あれ日本に帰ってきたところで今までのようにはいかんぞっていう、なんかうまく楽しめないぞみたいなことを考える人もいるかもしれないなって思うんだよね。まあ僕は年齢のこともあったけれども、もう少しそういった大事にしたいってことと現実のこととかも含めながら調和しながらうまく生きていきたいなっていうのが本当の理想で、僕はそういう意味で生きる力とかね、豊かに生きていくっていうことそのもの自体も大事なことも大事にしながら、結婚だってしたいし、子供だってね、欲しいし、お金も大事だから、お金も、どうにか得る方法を作らなきゃいけないし、とか、まあそういうこともね、やっていきながらも、じゃあ、便利なことだけを取り入れるんじゃなくて、自分の力で生活を作っていくことも豊かさの一つだよね、とか、まあ旅に行くことだって、僕にとっては本当に豊かになる方法の一つだったよね、とか、そういったことも今後も 今までやってきたことが豊かになる方法のね、一つだったぞっていう認識を変えずに、生活していきたい。そう思っています。ちょっと車が来たから、どうにか、避けるぞ。すいません。僕は一体どこを走っているんだろうか。えらい、景色がいいところだな。田舎。そんなことですね。はい。私、山田海人、28歳。もうちょっとで29歳になるっていう感じなんだけど。30分話してますね。いやー、気持ちがいいな。今はね、ほう、ありがたいことですが、まあこういう自由な生き方ものをね、こういう選択をすることを許されている環境だから、本当にありがたいと思って生活していくこと、それが大事ですね、本当に。だって僕のこの家族は末っ子だから、こういうことができているのかもしれないし、まあこの時代だからこういうことを考えながら、迷いながら、こう、選択していくこと、考える時間を作るってことができる、生き方ができているわけだし、食べ物もあるし、まあそういう時代に生きていることに感謝しながら、生きていきます。ブラウンズフィールドに来て一つ、最初に感じたことの一つは、皆さん食べるときいただきますってするじゃん。その時のみんなのいただきますの時間が超長いんですよ。異様な静けさに包まれるの、その時。みんな、そうだな、30秒とか1分ぐらい手を合わせて祈るような時間になってるのね。最初びっくりしちゃって、僕って今までいただきますって言ったら、もうそれだけ言ったら食べ始めるみたいな。それがみんなにとってはちゃんとそれを感謝する時間として作ってるって感じで、おそらくみんなが何を考えてるかはわからないけど、心の中でいろんなことを祈ったり感謝したり唱えたりなんかね、いろいろしてるんだと思って、僕もそれを真似してるんですよ今で。まあそう考えた時にいろんなことが思い浮かんできて、作ってくれた人、調理のね、もそうだし、食材がどこから来たかとか、はたまた、僕がここに至るまでにどんな道を歩んできたかとか、思い返すとじゃないな、こう、辿っていくと、家族のこととか、生まれた時のこととか、いろんな記憶を思い返して、ああ、全部ありがとう、ありがとうございます。これで、ご飯を今日もいただいてますとか、そういう気持ちで僕はいただきますっていうことをするようになっているのね。30秒とか1分ぐらい いただきますの手を合わせる時間が僕は取ってて、それって今までやったことがなかったので変わったことの一つかなっていう気がします。これはね、みんながそうしてるからできるかもしれない。恥ずかしかったりするじゃないですか。なんでそんなことしてるの？なんかちょっと大事なことじゃないですか。日本人としてとてもいただきますっていうのは大事な風習なんだけど、表面的なものがだけがね、僕も残ってて、ああ、実は結構心のために、本当に大事な習慣なはずなんだけどって、それを知らなくて、なんかみんなはそれをちゃんと実践しているような環境だから、僕も恥ずかしげもなく、そういったことを考えられるけれど。まあ、とっても大事なことなんだろうなっていう学びでした。いただきます。そういう意味では本当に生きる本質的な部分を実践し学んでいるような環境として、成り立っていて、ブラウンズフィールドという場所は、 僕にとっての大事な生きるための学び場としての通過点な気がしておりますという話でございました。はい、本当は毎日更新したいんだけど、やっぱ共同生活の場で恥ずかしいし、なかなか音も響くんでお話しできる時間が少ないんだけど、いろんな学びが、こう新鮮な学びが毎日のようにあるわけだから、できれば10分ぐらい毎日発信したいなって思ってます。少なくとも週に2日の休みぐらいはこうやって話ができると思いますが、またまた。いつかこれを聞き返す僕のためにゆっくりやっていきたいと思います。じゃあ聞いていただいてありがとうございました。まあ気楽にやっていきましょう。また聞いてくださいね。ありがとうございました。バイバイ。